調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りします。今週の調布市ホットインフォメーションは特別企画、調布の地域防災を考える、東日本大震災の記憶を風化させないためにというテーマで放送しています。この調布 FM は平成7年阪神淡路大震災発生時に神戸の地元コミュニティ放送局がテレビや大手ラジオでは伝わらない災害情報、避難情報、生活情報など地域住民に詳細な情報を提供したことで高い評価を受け、全国民コミュニティラジオ局の開設が一気に広がった、そんな社会の流れの中で設立されました。さて本日3回目の放送は、巨大地震発生から12日後に被災地派遣された市の職員が見た被災地ということで、地震直後に被災地に派遣されて被災宅地の危険度判定を行ったという調布市職員の沼澤義彦さんにお越しいただいております。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、では早速なんですけれども、震災自体その当日は、はい、どこでどんな風に過ごされていたんですか？
はい、私は市役所の中で普段通り仕事をしていました。
はい、
当時は市役所の8階で仕事をしていたのですが、市役所は執務室がある階としては8階が最上階になりまして、8階はとても大きく揺れました。で、横揺れが激しくて、また長い時間揺れ続けていたため一部キャビネットも倒れたりして、
はい、
書類もバラバラに散乱しました。でタイミングを見て私は、非常階段から外に逃げたのですが、当時まだ地上にあった京王相模原線の横の道路まで出たところで、
はい、
振り返って市役所を見てみたら、建物が目に見てわかるほど、大きく揺れていたのを覚えています。
はい、外から見て揺れてる様子ってなんとも、
そうですね、不気味と言いますか、
はい、
非常に怖かったですね、見てるだけで。
そうですよね。はい、ではね、実際に東京でこの地震も体験されてらっしゃる沼澤さんなんですけども、
はい、
なんでこう派遣職員にいらっしゃることになったんでしょうか？
当時私は技術系の部署に配属されていたんですが、この被災宅地危険度判定活動に、所属部署から誰か行けないかという話になりまして、
はい、
当時は被災地の状況も十分には分からない中での派遣で、また数日後には出発するというスケジュールだったため、
はい、
大体ある程度派遣可能な職員は限られていました。でその中から私ともう一人同僚の2名で行くことになりまして、
はい、
派遣期間は、地震発生から12日後の3月23日から27日まで5日間ということで出発をいたしたところです。
はい、はい、決まってからすぐ出発ということで、
はい、
準備なんかもいろいろ大変だったんじゃないかなと思うんですけれども、
はい、
では被災地にいらっしゃって、
はい、
こう初めて様子を見た時って街の様子どんな感じでしたか？
はい、私も全然状況がわからない中で行ったので、不安な気持ちで行ったんですが、まずは我々は仙台市役所の方に行ったのですが、
はい、
仙台市の中心部に限っては、道路の陥没亀裂ですとか、そういったものもほとんど見られず、車も普通に走っていて、
はい、
道路沿いの建物も、それほど大きな被害は見られなかったように記憶しています。でただコンビニエンスストアはほとんどやっていなかったことと、はい、あとガソリンスタンドがどこも大混雑しているような状況でした。
はい、
でそれと判定活動後に、少し空いた時間があった時に、仙台港などがある、
はい、
仙台市宮城野区という地域に行ってみたのですが、そこはもう津波被害のひどい地域で、
はい、
住宅はほぼ全壊で、見渡す限りがもう瓦礫の山というような感じの、見てるだけで本当に恐怖を感じるようなそんな光景でした。
はい、お話を伺ってても本当に その光景を目の当たりにした時の気持ちってすごい思いだったんじゃないかなって思うんですけど、
はい、そうですね、まあ、唖然と言いますか、はい、まあ、本当に恐怖と言いますか、
うん、はい、まあ、言葉にならないですよね。そうですね、はい、そんな状況も見ていらっしゃった妻澤さんです。それではここで曲をお送りしまして、後半引き続きお話を伺ってまいります。お送りする曲、サイモンとガーファンクルで Bridge Over Troubled Water。
Sail on, silver girl, sail on by. Your time has come to shine. All your dreams are on their way. See how they shine. If you need a friend, I
今日の調布市ホットインフォメーションは調布市職員の沼澤義彦さんにお話を伺っております。今週、ね、1週間続けまして特別企画調布の地域防災を考える東日本大震災の記憶を風化させないためにというテーマで放送しております。それでは後半なんですが、はい、被災宅地危険度判定というのをなさったそうなんですけども、はい、この宅地危険度判定というのはどういうものなんですか？
はい、被災宅地危険度判定というのは、地震によって、宅地の地盤ですとか、擁壁などの危険度を判定するというものになります。
はい、
で大きな地盤沈下や、擁壁などが崩壊倒壊したりしていると、宅地として大きな危険な状態になってしまっていることになりますので、はい、そういう宅地に対しては、危険判定宅地として、居住されている方などに、避難を促して、人的な二次害を防ぐ、そういうことを目的にしています。
赤とか黄色とかのこう紙を貼ってあるなんていうのをちょっと映像で見ました。
赤黄色緑、の紙でこう判定するっていうような、ものですね。
なるほど、そうでしたか。その時の様子なんですけども、どんな感じで活動されたんでしょうか？
我々は5日間の活動で、仙台市太白区という地域の、丘陵地上の住宅地で判定活動を行ったんですが、現地は丘陵地上の地形ということもあって、地滑りをした跡が、多く見られました。でそれによる、地盤の陥没ですとか擁壁や塀などの、破損崩壊なども多く見られました。でまた、地盤が崩れるということは、建物も一部損壊しているものですとか、大きく傾いているものも見られました。活動していて、比較的被害の少ない家屋ではまだ、居住されている方もいらっしゃったんですが、特に水道とガスについては復旧の目処が立っていないような状況で、居住されている方が非常に不安そうで、困られているだという、そういった記憶があります。
では沼澤さん、建築職でいらっしゃるんですけども、その建築職としてその被災家屋を見ていかがでしたか？
大きく傾いた家屋ですとか、損壊してしまった擁壁ブロック塀などについては、見た目上やっぱり老朽化したものが多かったように感じました。で特に古い家屋や擁壁ブロック塀などについては、やはり事前に耐震化工事を、実施していく必要性っていうのを強く感じました。
ではこの、被災地の経験をどのように生かせるんでしょうか？
我々市の職員は日常業務と合わせて、震災等が発生した際に、様々な活動を行うことになります。で私を含む建築系の職員は、主に建物が安全に使うことができるかどうかの判定活動、こちらの被災建築物応急危険度判定活動というのですが、それを行い、居住者の方にその結果をお伝えするということが最初の活動になります。で余震による建物の損壊などによる、これも人的な二次被害を防ぐためにも、その活動はできるだけ早期に行う必要があります。で東日本大震災での判定活動は、比較的早期にかつ判定活動を行う我々にとっては、さほど混乱なく実施することができました。でもし調布が同様の状況になったとき、より迅速な活用ができるように、我々も平常時にできる、しておくべき準備はしっかり整えて、万が一の震災に備える必要性を強く感じました。
ありがとうございます。では最後にリスナーの皆さんに一言お願いします。
まず地震が起きた際に一番大事なことというのは、ご自身とご家族の安全確認確保だと思っています。それから市民の皆様におかれましては、事前の備えも十分にしていきたい、いていただきたいと思います。私からは建築的なことといいますか、ご自宅の建物についてのお願いになりますが、特に昭和56年5月以前に建てられた、いわゆる建築基準法上の旧耐震建築物については、今一度建物に十分な耐震性が確保されているかどうかご確認をいただければと思います。何分専門的な内容となりますので、なかなかご自身で確認することは難しいのですが、市では市役所7階の住宅課において、耐震をはじめとする各種相談制度ですとか、 まあ、一部助成制度を設けております、
はい。
まあ、それらの市の制度も十分に活用いただきながら皆様におかれましては万が一の震災に備えていただければと、そういうふうに思っております。
はい、わかりました。何かそういったことで気になることありましたら住宅課にご連絡をいただきます、はい、電話が 042-481-7515 です。今日の調布市ホットインフォメーションは調布市職員の沼澤義彦さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りしました。